説教 CD ナンバー43。本日のメッセージは創造主礼拝と題して、2009年3月21日にもたれました礼拝内容です。話、金城茂弘。
私たちはシリーズで三天使の使命を今学んでおります。この三重の使命は地球最後の最も厳粛な全人類に与えられなければならない、伝えられなければならない愛の警告の使命であるということです。まあ、黙示録14章の6節から12節まで、全世界のすべての人に伝えられなければならない使命が書かれてありますが、今日は読まないで進んでいきましょう。今、第一天使の使命を学んでいますね。この間から、まず第一天使の使命の最初は何でした？神を恐れ。三つの命令があります。神を恐れよ。その次は、神に栄光を着せよ。神にのみ栄光を着せよ。3番目は、神の裁きの時が来たからであるというのはね、理由です。3つの命令は、もう1つは、天と地と海とその中のすべてのものを作られた方を伏し拝め、礼拝せよ。つまり創造主を礼拝せよというメッセージです。第一天使の使命、これは永遠の福音と言われていて、神を恐れ、神に栄光を期しなさい、創造主を礼拝しなさいということは、各時代述べ伝えられてきた使命であったんです。しかし、これは人類史上最後の特別な意味があって、特別な力で、しかも全世界の人々に必ず述べ伝えられるメッセージであるというのです。その理由は、神を恐れ、神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからである。天と地と海とその中のすべてのものを作られた方を伏し拝め、神の裁きの時が来たからである。この神の裁きの時、キリスト再臨の前の調査審判の時に、特別な力を持って述べ伝えられるべきメッセージであるんです。裁きのこの定められた時に、全人類一人残らず聞かなければならないメッセージであるというんですね。でこの裁きの時に全人類の運命が永遠に決定される。そして伝えられなければならないメッセージであるんですね。私たちの教会は1844年からこの使命を伝えてきました。調査審判が1844年から始まったとずっと伝えてきています。しかしそれは、死んだ義人の裁きが1844年から始まったんであって、今も1844年から神の裁きの時が来た、調査審判が始まったといっても、生きている現代人に何のインパクトも与えない。しかしこれはね、この第一、第二、第三天使の使命、これは生きている義人の裁きの時に特別に述べ伝えられるメッセージであるということです。これは 近い未来のことです。神の裁きの時は来ていてって、最初大声で叫び始めてきたものの、だんだんだんだん我々の教会はね、第一、第二、第三天使の使命、その伝え方が、声が弱くなってきた。しかし神様は、この神を恐れ、神に栄光を期す、創造主の御を礼拝せよという、このメッセージを、この特別な期間に神ご自身の力で、能力によらず、権勢によらず、神の聖霊の力によって短期間にこの使命が全世界の人々に伝えられるんです。そう、この黙示録、このね、ヨハネ黙示録の14章の6節から12節までの30の使命でしょ。これは文脈から見ると黙示録13章の事件が起こってから伝えられるべきメッセージであるんです。まあ、1844年から伝えられてきたけれども、これ間違いではないんですよ。間違いではない。そう、13章の事件、すなわち全人類に恐るべき欺瞞が強制される事件が始まる。これは日曜休業礼から生ける者の裁きが始まるということは、この間も勉強しましたね。そう、荒らす憎むべき者が立つ。アメリカの憲法が変えられて、日曜日を法令をもって強制するときから、日曜遵守令が強制されるときから生ける者の裁きに移る。その時、隠されていた洞窟に隠す、何千年といって隠されていた実戒はどうされるって、持ち出されて全世界の人々に明かしされるという引用文も挙げました。そのことを言う人はあまりいないよ。実戒が持ち出されるということを言う人はあまりいないけども、ホワイト夫人は言ってらっしゃる。日曜休業日が経ってから、隠されていた人手に触れない実戒が持ち出されるんですね。で、このエレン・G・ホワイトのレビュー・エンド・ヘラルドの言葉を見てみましょう。皆さんのプリントがあります。黙示録14章は最も関心の深い章である。この聖句は間もなくその意味するところすべてが理解されるであろう。ということはね、これ1904年に言われたんだから、黙示録14章まだ理解されない部分があったって言うんだ。しかし間もなくすべてが理解される時が来る。そしてこの黙示録記者のヨハネに与えられたメッセージは、はっきりとした言葉、あるいは叫びで繰り返されるであろう。はっきりした言葉というのはね、大いなる声で、大いなる叫びで、もう一度繰り返されるというんです。この引用文覚えてました。まだ黙示録14章に関して、1904年までまだよく理解できないこと、なかったことが、はっきりと全てが理解される時が来ると言われている。今我々、その直前に住んでいるんです。予言の理解は今進んでますよ、皆さん。進んでる。昔ながらの古びた、錆びついてる予言にとどまっていたら遅すぎる。そう。もう間もなく、日曜休業令が経ったら、ダニエル書12章のあの警告の使命が、解き明かされ、黙示録14章の30の使命が、後の雨、大いなる叫びを持って、迫力を持って、短期間に、稲妻のような速さで、山火事のような速さで、オーストラリアでこの間800人の死者を出した、いや、大火事、山火事がありましたね。山火事の速さで、 述べ伝えられる時が来るというんです。またこのメッセージはね、バビロンが完全に倒れた時にこのメッセージが最終的に完全に述べ伝えられるんです。黙示録18章の一節二節を見ると、開かなくても結構ですが、そう、この後と書いてある。この後、私は、この後というのはね、ローマ法王教が全世界を支配するに至ったとき、その後、神様が介入なさる。私はもう一人の御使いが大いなる権威を持ってきて天から降りてくるのを見た。地は彼の栄光によって明るくされた。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた大いなるバビロンは倒れた。そしてそれは悪魔の住むところ、あらゆる汚れた霊の巣窟、またあらゆる汚れた憎むべき鳥の巣窟となった。そして4節、私はまたもう一つの声が天から出るのを聞いた。私の民よ、そう、バビロンに、諸教会に多く神の民がいる。その時、メソジスト教会からカトリック教会からベテル教会からあるいはフイフイ教からもあらゆる宗教からね、神の民が出てくる。我が民を、なんて書いてますか、私の民を彼女から離れ去ってその罪に預からないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよ。さあ、たくさんの人が真理を悟って残りの教会に加わるんですね。で、3番目にね、先ほども言いましたけれども、黙示録13章の獣と、その獣の像と、その獣の刻印を全世界で強要されるということがなったときに、つまり、バチカンの世界支配がなったときに、神様は大いなる叫びを持って、介入なさる。これは大宗教最後の改革運動です。そう、だからその時に述べ伝えられるメッセージではあるんだが、生けるものの裁きの、定められた裁きの時に伝えられるメッセージであるんだが、じゃあ今まで述べ伝えられてきたセブンス・デイ・アドベンチストのその福音の宣伝を間違ってたかという、そういうわけではないんですね。かえって我々はこれから来ようとすることに対する警告もしてきたんだが、ますます声を大にして膨れ上がって、そして来たるべき事件に人々を備えるようにこの使命を伝えなければならないんです。では、第一天使の使命の最後の部分について今日学んでみましょう。大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源と作られた方を伏し拝め。そう。これはね、今まで伝えられてきたんですよ。けれども、間もなく、ある事件が起こったら、大いなる叫び。読みの力も抑えることのできない力を持って、この使命が述べ伝えられる時が来るんです。なぜ？神の裁きの時が来たからである。これ、1844年にね、第一天使の使命、まあ、その前から第一天使の使命が述べ伝えられて、1844年の夏に第二天使の使命が生まれて、そして、1844年大死亡の後、第三天使の使命が加わった。あの1844年、面白いですね。いつか言いましたようにね、1844年頃にいろんな偽予言者が起こりますとしてね、全世界の人々を欺瞞に陥れる大欺瞞があの時生まれたの。1844年、種の起源というダーウィンの進化論が執筆され始めたんです。種の起源、進化論、この進化論は今はね、もう全世界の人々に受け入れられてますね。 NHK でも毎週毎週やってますね。これはサタンの大欺瞞が1844年頃から始まった。その時神様は誠の教会、神の戒めを守り、イエスの信仰を守る集団を誕生させたら、サタンも働いた、ね、この進化論はサタンの大欺瞞、一つ覚えてみましょう。もう一つの大欺瞞がある。それはね、ローマカトリック教会はキリスト教である。ローマ法は平和の使者である。大欺瞞、進化論、進化論と同じような大欺瞞ですね。そして人々はそのローマ法を称賛している。こういう時にこそ我々はまだ生ける者の裁きの時は来てないけれども、ますます声を大にして創造主に人々の心を向けなければならない時であります。人間礼拝が強要される時が来るからです。人間礼拝、最後の大総統はね、何が問題かというと、誰に礼拝をするかということです、ね、人間の権威、人間法王に従い拝むか。黙示録13章にそのことが法令をもって全世界の人々に強制されると書いてますね。そう、礼拝のものです。天地万物を作られた方を伏し拝むか、人間礼拝かということですね。またもう一つね、無神論も共産主義も1844年代に生まれたんです。マルクスのね、共産党宣言がこの頃に起草された。マルクス、共産主義、無神論権力が。面白いですね。第一天使の使命は、そのサタンの欺瞞に対抗するために、神のみを恐れ、神にのみ栄光を期し、天地万物を作られた方のみを拝めというメッセージが我が教会に託されたのであります。この無神論は今ももう染み込んでますね。ヒューマニズム、人道主義ね。神様なくて良いことをする、ヒューマニズム、人間礼拝です。聖書には6日間でこの世界が創造されたと単純に率直に書いてます。それか、あるいはサタンの大欺瞞は、地球は45億年前に作られた、神様は4000年前に6日間で作られた、45億年前に何千年もかかってだんだんだんだん進化してきた、人類は25億前に誕生した、そしてだんだんだんだん単細胞から進化して類人猿になって、そして人間に進化した。こんなバカなことをね、多くの人が信じるようになった時代であります。そして聖書は、天にあるもの、地にあるもの、海とその中にあるもの、すべて種類に従って作られた。種類に従って。進化論は種類を超えて進化する、変えられるというんです。そしてもう一つ、これ皆さんのプリントにありませんが、もう一つ。第7日目は安息日、主の日であるということ。でここにね、面白いことがインターネット、ある人から、見知らぬ人から送られてきたから紹介しましょう。1898年、オガスト・フレデリッヒ・ワイズマンという科学者がですね、進化論を実証しようとしていろいろ実験したんです。実証しようとしね。つまりね、 これは環境を変えて変えてやれば、その環境に順応して植物も動物もこれだんだん進化して変化するというんですね。変化する。で、これはね、ラマルキズムといって、ラマルクの学説なんですが、進化論の一つの思想です。これは、獲得した、これ獲得形質の遺伝といって書かれてますが、獲得した、この、何ですか、形質はね、特徴は、生まれて後よ、獲得して、したその特徴というものは遺伝するという説です。というのはね、生まれて後、あるいはいろいろな環境を変えて環境を変えてやれば、環境に従って変わっていく、変化する、進化する。ラマルキズムというんだそうです。山内じゃない、ラマルキズム。でね、その、ダクター・ワイズマンはいろいろ実験した。ネズミの尻尾を切って、そしてネズミの尻尾を切って、切られたネズミと掛け合わせたら、尻尾のないネズミが生まれるはずだ。ね。
生まれた？
うん。はずだと思って、いろいろ実験してみたんです。やってもやっても成功しないんです。みんな尻尾が出てくる。生まれてくるのは。とうとうね、901匹のネズミの尻尾を切って実験したぞ。それでもね、尻尾を切ったネズミ同士掛け合わせて、尻尾のないネズミが生まれたかと、みんな尻尾出て生まれてくるんだって。面白いね。キリンがなぜあんなに首が長いかというと、あれはね、高いところにある、あの果物をね、取ろうとしてね、だんだん首が長くなっていたんだって。しかし、それは嘘であるということが分かって、キリン、神様がね、人類を楽しませるために首の長いキリンを作ったんだ。子供ね、象が楽しむように長い首のあるキリンを神様が最初からお作りになった。それで次のページを見るとね、中国の人はね、きれいに見せるために足を細くしようとして締め付けて縛り付けてやるという習慣が何千年も続いた。ね。じゃあ、もううんと、この縮められたこの狭くなった足、その人と結婚したら、生まれてくる女の子、こんな、足の狭い女の子が生まれてくると、そうじゃないんだって。やっぱり、普通の子が生まれてくるんだって。何千年の間やってきた。ユダヤ人はね、なんていうの、割礼というのがある、割礼。ね。割礼。割礼をやった子供同士って言ったらおかしい。割礼をやって、そしてその間にできた男の子はね、ちんちんが変わって割礼、最初から割礼された子供が生まれるかというと、そうじゃない。そうじゃない。で、なんていうんですか、アメリカのね、太平洋側北西部、コロラドのあの辺かな、オレゴン以北、ロッキー山脈、異性だそうですが、そのところのインディアンたちはね、頭ぺっちゃんこにする、また習慣があって、子供、小さい時に頭をこうできるだけぺっちゃんこにしようとする習慣があるんだそうです。じゃあ、そうやって、このぺっちゃんこの子供が大きくなって、その子供が結婚して、生まれてくるが、ぺっちゃんこの子供が生まれてくるかって、そうじゃないんだって、やっぱり。普通の子供が生まれてくるんだって。だからね、獲得、説というのは、 間違いである、それは遺伝しないということが分かってきたというんですね。そうだからね、神様が最初から種類は種類に従って創造されたという、あの宣言、人間は変えることができない。我々が信じている神様は偉大な方で、猿から人間が変化するということは未だに証明されてない。それをまるで科学家のように学校で堂々と教えてるね。そんな大疑問って信じられるもんだなんですかね。進化論に基づいた医学、科学、ね、ローマ書一章の22節にパウロは栄光の神の栄光を変えて、不朽の神の栄光を変えて、人間は自ら知者と称して愚かになってしまったと書いてある。本当に愚かではないでしょうか。この天と地と海とその中のすべてのものを作られた方を不死拝めという第一天使の使命は、これはね、我々を実戒に向けるんです。実戒、実戒を掲げようというメッセージでもあるんです。キリスト教会は実戒はユダヤ人のもので、律法はいらない。律法軽視論が今キリスト教会に流行っている。人はただ信仰によって救われるんだ、律法はもういらない、あれユダヤ人のものだ。これはエレン・G・ホワイトは終わりになればなるほど、牧師たちが、伝道者たちが律法を軽視し、そして、踏みつけると言ってますね。そう、これはバビロンの諸教会の、ローマカトリックはじめ一般キリスト教会のね、全世界の人々に飲ませている杯だと言われています。杯だからバビロン、混乱と言われているんですね。それに反して誠の教会は神の戒めとイエスの信仰、信仰によって救われるから神の律法はいらないという意味じゃないですね。神の戒めを高く掲げれ、神の戒めに服従するさせるように教えるのが福音であって、信仰によって義とされたから、救われたから神の律法に従わなくてもいいというのは福音ですか？永遠の福音でもない、一時的な福音でもないですね。あの信仰のチャンピオンであるパウロの言葉、これはローマ書、あのローマ書にね、最も組織的に信仰による義というのが教えられている。さあ、これがローマ書全体としましょう。そのローマ書のね、一番最初のローマ書一章の五節にね、私の福音は信仰の従順に至らせると書いてある。従順というのは服従です。服従、これが福音だとパウロは言ってる。そして一番最後は黙示録、ローマ書の16章の22節かな、25節に、やっぱり信仰の従順、服従に至らせるのが私の福音と書いてある。だからキリストの名前で、キリスト教会で信仰によって救われたんだから、律法実戒を守る必要がないと説くのは福音ではない、天から出てきたものではない。実戒の第一条は何ですか？私のほか何者をも神としてはならない、天と地と海とその中のすべてのものを作られた創造主、創造神のみ礼拝をすべきであるという戒めですね。そう、 神羅万象、自然界、獣、ね、人間礼拝、人間礼拝ってやる人いますか？人間礼拝。愚かにも日本人はやったんですよ、天皇崇拝。そしてね、我々は第二次世界大戦で天皇崇拝の惨めさを体験してからね、そんなことを今しなくなった。ただの象徴として置かれている。が、その賢い人間は今度はローマ法王をこの地上の神であると礼拝すると聖書に書いてある。全世界の人々、天使も礼拝してはならないですね。天使も、天使礼拝、ね、ヨハネがあまりにも神々しい天使が自分の目の前に現れた時に伏して拝もうとしたら、そんなことをしてはならないと厳しく禁止された。黙示録の19章の10節、22章の8節9節。ですから人間礼拝、まして人間礼拝とか法王崇拝は神様お許しにならない。また人間の作ったもの、人間の哲学、人間の神学、皆さんね、人間の神学、セブンステイアドベンスの教会でさえね、こんな偶像をしている人がいるとエレン・ジョーハイと言ってらっしゃる。今日のバール礼拝だと言ってらっしゃるよ。神学、神学校、芸術、人間の芸術、クラシック音楽をね、礼拝している人がいる。サンフランシスコにはサタンの宗教、教会というのがある。サタンの教会。ニューエイジ、快楽のね、神とする人たち。ある人は、パウロはね、腹を神としている人がいるって。腹を。食欲を神として。今日、拝金主義という言葉がありますが、拝金主義。金を拝む。拝金主義、これは本当に目立っていますね。もう過去においてもそうだった。拝金主義によって人々は自分の領土だけで満足できない。人の国を奪い取ろうとして国と国とかを争う。人の持ち物と人の持ち物を奪い合う。そして今やね、拝金主義が世界的な実を結ぼうとしている。そして拝金主義のもう第一人者たるものはローマ法王教。なんで僕こんなことを言うかというとね、これ最後の警告の一つだからです。世界銀行 IMF 世界通貨基金、ローマの世界支配をする手段であるんです。黙示録、今日は僕ら教科研究で学んだだが、やがてそのことに目を覚まして、ね、我々は騙されていたと金融界の人、経済界の人たちが胸を打ち叩いて、一瞬にしてこれらの富が火に滅ぼされて、火によって滅ぼされる、その瞬間、世界の富を一手に握っているローマ法教の滅びを見るときに、その拝金主義の終焉を我々は見るんです、はい。天と地と海とその中のすべてのものを作られた方を伏し拝めというのは、3番目は、これは実会の中で拝むべきは、あの4条に安息日の戒めがあって、安息日を覚えてくれよ、聖徒せよ。6日のうちは働いて、7日目は休みなさい。ね、これは聖なる日であると教えられている。なぜ？理由が書いてある。6日のうちに神が天と地と海とその中のすべてのものを作られたからである。7日目は神が特別に聖別した日であるからという理由で、 安息日を不死拝めと、安息日の戒めに向けられているんですね。そう、安息日を覚えて、もしこれを安息日さえ我々を覚えておれば、そう、偶像礼拝者、無神論者は生まれなかったはずなんですね。天の神のこの、なんていうの、門どころか、これは安息日です。全世界の国々に7日目安息日土曜日をね、ずっと守ってきたことがいろんな国々に残っているんですね。記録にある。7日目安息日のことを英語でサーバスというの、サーバス。ね。スペイン語、ラテン系の国々ではね、サバトーンとかね、サバトーンとか、サバオフとか、そんなことを、言葉があるんですね。そう。中国も長い間安息日を、7日目安息日を守っていたという歴史があります。安息日は、主の日であるんです。ところが、バビロンは、主の日は日曜日であると人々に教えている。復活された主の日。聖書は、7日目安息日は主の日であると教えているんですね。でね、安息日の戒めは、勤勉の教えでもあるんです。勤勉。よく働け。ね、安息日を覚えてこれをせよ。6日の間、働けというメッセージでもあるんです。人間、額に汗して、パンを得るということから離れて、そして証券で一夜のうちに何億円も儲けようとする、そういう方向に向いていたために、世界に必ず経済恐慌が、世界経済恐慌が来るでしょう。坂井谷太一先生はね、世界恐慌の原因は、額に汗をしてパンを得るということから離れたから、世界恐慌が生まれるということを言ってらっしゃる。勤勉。怠慢は、だんだん休暇が多くなるね。我々は幸いにも規則的にね、7日目は休みの日。どんなことがあっても7日目、休みの日。休むことによって、神の権威を認めるんです。そう。で、怠慢は最大の呪い。人類の曙の引用文書いてありますね。あれ、何ページって書いてないかな？怠慢は最大の呪い。怠慢は最大の呪い。富と暇ほど人々の欲しがるものはない。緑の日、三味線の日、あと何ができるかね。ところがこれらが平原の、ソドムゴムラのこと、平原の町々を滅亡させた罪のもとであった。彼らの無益で怠惰な生活がサタンの付け狙うところとなり、彼らは神の形を傷つけ、神よりはサタンに似ていった。怠惰は人間の陥る最大の呪いと書いてある。非行と犯罪がそれに続く。今日の教育者にこれをね、我々は伝えなくちゃいけないね。一生懸命非行防止にやってる。怠慢がそれ原因だって。それは頭脳を弱め、知力を歪める。魂を堕落させる。サタンは油断しているものを滅ぼそうと待ち構えている。人間の暇の時は、サタンが何か魅惑的変装をして、巧みに取り入る良い機会である。暇。彼は人間が何もしないでいる時に近づけば、一番成功する。安息日は、我々の肉体と、知性と霊性を高めるための人のために 設けられた安息日である。感謝ですね、我々のため。その次に書いてあるね、安息日は人のためにあるもので、人が安息日のためにあるのではない。どういうことかというと、教会に行って安息日を守らなければならない、もう少し今日働けば儲かっただろうに、安息日またという、こんな考えではない。あなたのために設けられたものであるということですね。これ休みの日、安息の日、重荷を主のもとで下ろして休みを得る日なんです。すべて重荷を持って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。この地上で本当に正しく安息日守っている人たちは休み、天来の休みを経験できる、安息、平和を、平和の君はイエス様なんですね、法王ではない。安息日は仕事を休むだけではなくて、ね、もう一つ大事な意味がある。これはね、ヘブル書に書いたって引用してないか、ヘブル書、ヘブル書に書いてますね。こういうわけでヘブル書4章の9節から10節、こういうわけで安息日の休みが神のためにまだ残されている。なぜなら神の安息に入った者は神が御業をやめて休まれたように自分も業を休んだからである。したがって私たちはこの安息に入るように努力しようではないか。安息日をただ時期通り安息日を日を休むという、安息日守っている人たちにこう言ってるんですよ。だけど神の安息に入るように努力しようではないか。そうでないと同じような不従順の悪霊に倣って落ちていくものが出るかもしれない。そう。これはね、あなた方の技をやめてというのは、自分の技で行いで神の前に義とされよう、救われようとするその技はやめて、神の安息に入りなさい。私があなた方を救う。私があなた方を性別する。私があなた方のうちに願いを起こさせ実現する。人間の努力で行いで救いを獲得しようとする。無駄なことはやめなさいということです。神の安息に入りなさいということも教えてるんですね。安息日を聖とせよ、清いものとしなさい。これはごめんなさい、不従順の悪霊に倣ってという言葉がありましたがね、我々はね、安息日を守る人たちは信仰の従順、ね、信仰の服従、神の御心に示されている神の御心に従う者は魂の安息を、休みを得るということです。不服従にね、決して平安はない。後で出てきます。そう、まあ、ちょっと言いましょう、黙示録のね、14章の後半見てみるとね、後半見てみるとこう書いてあります。そう、第三天使の使命ね、九節から見た。獣と、およそ獣とその像と拝み、額や手に刻印を受ける者は、神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りのぶどう酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。その苦しみの煙はよよ限りなく立ち上り、そして獣とその像と拝む者、また誰でもその名の刻印を受けている者は、獣の刻印は何ですか？獣の刻印を受ける、獣の刻印というのは何です？日曜日。ローマカトリック教会はね、 獣の刻印。ローマカトリック教会は日曜日は我が教会の権威の印であるというんです。イエス様はね、安息日は私とあなた方との間の印、神の印だとおっしゃる。ローマの刻印は、印はね、日曜日だと言ってるんです。刻印を受ける者たちはね、昼も夜も何と書いてますか？休みが得られない。そう、偽安息日だから、神に不服従を示すから。天からの安息、休みは得られない。創造主にすべてを委ねて、そして信仰の従順、信仰によって従う人たちには永遠の天来の平安が、休みが得られる。これが真の安息日の祝福です。そう、その次見てみましょうね。安息日を聖とせよ。そう、出エジプト31の13に書いてますね。あなたはイスラエルの人々に言いなさい、あなた方は必ず私の安息日を守らなければならない。これは私とあなた方との間の世々にわたる印、神の印、安息日である。出エジプト記31の13、私があなた方を聖別する主であることを知らせるためのものである。これではね、難行苦行とかね、慈善事業とか、自分の行いによって救いを得ようとするこんな思想の入る余地はない。神が私たちを清め、聖別する、作り変えられる。6日のうちに天と地と海とその中のすべてのものを作られたお方は、創造主は、我々の心も再創造して清めて人間の尊厳を回復するお方であるというメッセージです。これが本当の信仰による義であるんですね。最後に、安息日が、この安息日が最後の大総統の焦点になる。近い将来です。間もなくやってきます。必ずやってくる。世界経済恐慌異常の危機です。人間の良心の危機です。我々の良心を神にのみ捧げるか、そして自由人になるか、あるいは法律に委ねるか、ローマ法の権威のもとに置くか、誰もが決定しなければならない時がやってきます。獣の刻印を受けるか、神の刻印を受けるか、ローマ法の権威か、神の権威か、この問題が近い将来必ずやってくるんですね。今我々の世界で起こっている世界経済危機が、そのところに向かっているということ、これ特別なパンフレットを書きましたので、それをぜひ見てください。神の印を受ける者たちは、神の品性が、神の印はどこに受けると書いてあるんですが、聖書で額に、額はね、心のことです。心、インド人みたいな赤いの、それが印じゃない。心に神の律法、神の品性が印され、品性が完成されたという印であるんですね。創造の力と食材の力によって我々の品性が 神様の品性に変えられるという素晴らしい福音であるんです。この安息日の安息に我々は入るように、神様今セブンスデーアドベンツに臨んでおられる。土曜日教会に来るかもしれないけれども、神の安息、神の休みに入られない人たちがいるということになると、本当に我々気をつけなければなりませんね。私はあなた方にの上に見張り人を立て、ラッパの根に気をつけよと言った。しかし彼らは答えて、我々は気をつけることはしないと言った。彼らは答えて、あなた方は良い道がどれかを尋ねてその道に歩め、そしてあなた方の魂のために安息を得よ。エレミア6章の16節。安息を得よ。我々はその道に従わないとこ、強情な安息日巡視者がいるんです。神の安息に、そしてイエス・キリストの懐に、安息日の旅ごとに入って、我々の清くなろう、悪習慣に打ち勝とう、義となろうという、そういう虚しい努力はやめて、私があなた方を性別する主であるというお方に任せきって休みを得たいと思うんですね。教会の証し216ページの引用文が最後にあります。法令が発布されて印が押されるとき、彼らの品性は永遠に清く、罪のないものとなるであろう。これは前のメッセージに言いました。神の裁きの時は来た。そう。神の裁きの前に我々は完全になれない。キリストの再臨の時に完全になるのではない。なんでこういう大きく言ったかというとね、こういう教えが我々の教会に信者の心を洗脳しようとして、神の御言葉から離れた教えが、欺瞞が流行ってるからです。イエス様が天の至聖所で法廷におられるときに、裁きのときに、悔い改めと信仰を持ってくる者たちに神が与えてくださる完成の印として印が押される。国と指導者の196ページに書いてある。そう、こういう安息日の意味があると思うとき、我々は安息日を覚えて、これを聖として守るときに、ただ創造主の御を拝むことを世に明かしするんです。今からその備えをしていきましょう。そして最後のテストが来たときに、与えられた平安を何者にも奪われることがないようにしましょう。自分の良心は何者にも売ってはならない。売ってしまったらね、昼も夜も休みが永遠に得られない。すべて重荷を負うて苦労しているもの、私のもとに来なさいと今日もイエス様が招いていらっしゃることを感謝いたしましょう。賛美歌のね、平約の二十の何番かな、4番、輝く日を仰ぐとき、何だった、輝く日を仰ぐとき、月星眺むるとき、 雷鳴り渡るとき、誠の御神を思う。我が玉、いざたたえよ、大いなる御神を。その創造主の神をたたえてたたえてね、四節に、雨土作りし神は人をも作り変えてと書いてある。これが福音である。もし我々作り変えられなければね、獣の刻印を受ける結果になります。正しく清く魂持つ身とならしめたも、はい、天皇と様、私たちはこの偉大な真理を知ってどこに行きましょう。ただあなたのみが私たちの作り主であり救い主であられます。御子イエス・キリスト、世の罪を取り除く神の子羊を賛美いたします。小指を垂れていらっしゃるお一人一人に神の豊かな平安が注がれますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡泣き人村あざ今泊1471、サンライズミニストリー。電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881。 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。